夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
結婚に慎重な男性。
そろそろ結婚したいんだけど、彼なんか結婚考えてなさそうなんだよね。
付き合って1年で、しかもまだラブラブなのに。
私にどこか悪いところでもあるのかな。
付き合って3ヶ月とか、そういった短い期間で結婚するわけでもない場合には、男性は概ね結婚に対して慎重になります。結婚についても男女の考え方の違いがあるのです。
女性は恋愛と結婚は近いものと考えているのに対して、
男性は恋愛と結婚は遠いものと考えているのです。だから仲が良いカップルであっても結婚しないことがあるのです。
結婚は二人の関係を正式に社会に認めるとともに、二人以外との恋愛関係を排除する役割を担っています。
また男性が一人の女性を生涯守ることを決意する場でもあります。その女性が男性にとって生涯守るべき人であるのか、自分が守りたいと思える人であるのか、男性はそこを判断しているのです。そしてここがポイントで、好きな人イコール生涯守りたい人ではないのです。
え、そうなんですか？
はい。また男性は女性以上にこの先もっと良い人が現れるのではないかと考えるようにできています。男性にとって結婚とは、そのこの先現れるであろう良い人を捨てるという宣言でもあるのです。男性は女性より惚れやすいため、この未来を捨てる覚悟が女性より多く必要なのです。
男性と女性それぞれが人を好きになるところから結婚までの道のりの全体を見ていくと、とても面白いことに気づきます。
1. 恋愛に発展するとき、
多くの場合女性が選択する側にはあります。
2. 結婚を決めるとき、
多くの場合男性が選択する側に回ります。
3. 結婚が決まってから結婚まで、
女性の方が男性より大きなマリッジブルーに入ります、そのマリッジブルーが2人にとっての最後の選択になります。こうして恋愛から結婚までの間に何度かお互いに選び合うようにして結婚まで進むのです。
結婚相手がベストパートナーであることが多い理由には、結婚までの道のりで自然に男女が選択し合って、この人が自分にとってベストな人であるかどうかを判定し合ってるからなのです。いくつもの試練を乗り越えて結婚に至った二人には、ぜひとも幸せになってもらいたいものですね。
さあ、今回の気持ち。
男性は恋愛と結婚を遠いものと考えている。
これひどいですね。なんか好きな人イコール生涯守りたい人ではないのですっていうのは、
そうですね、
文字にすると突然のひどさが浮き彫りになります。
ね、そうですね、読んでみてちょっと厳しいなと思いました。
そうですね、厳しいですね。
はい。
ふざきな小部屋。
はい。
さあ、
はい、
7月も後半に入ってきまして、
そうですね、
そろそろ夏休みの時期ですね。
ああ、いいね、夏休み。
いいですよね。電車に小人じゃなかった。
小人。君んとこの近くの電車には夏休みだと小人が乗るのか。
小人が乗ってくる。
なるほどなるほど。
メルヘンだね。
本当？ちょっと一回ちょっと病院紹介しようか。大丈夫？
結構です。小人さんも
自分で言ったのに。はい。
小人さんも乗ってきますが、子供さんが乗ってきます、
はい。そうね、お子さんがね、夏休みだからね、わらわらわらわらとね、
わらわらとね、
湧いてくるわけですよ。
そうですね、ちょっと邪魔とか思わないですけど。
本当ではない。
ではない。
はい。で、
まずね、一瞬、まあいいや。 さあ夏休みといえば、うん、夏休みの宿題
あ、ありましたね。
いつやりました？
え、8月の最後の日じゃない？
まあ、そうですよね、うん、私も最後派でした。
ダメだ。どっちかはさ、そういう時はどっちかはこう計画的にやっていこうよっていうのと、
1週間は頑張るんです。
あ、なるほど。
7月の夏休み入った時の1週間は頑張るんですが、うん、まあ、その後は最後の1週間ですよね。
どうした1週間しか持たなかったか。
持たないですね。
あ、そうなんだ。
はい、計画ってなんだろうね。
でも夏休みの宿題を計画的にさ、うん、できてたっていう人ってあんまり聞かないんだよね。
あ、でも早い人は早いかも。あっという間に全部終わっちゃう人。
確かに。
そうなんです。
で、大体みんなちょっと面倒くさいなと思うのも残しておくんですね。
そう
で、最悪失敗するんだよね。
そうなんです。
漢字とかある程度やれば終わる的なやつがあるじゃないですか。
単純なやつはね、
うん、
割と
それは結構最初の方に終わらせるんだけど、自由研究とかね、自由工作とかね、
こうあまり好きじゃない教科とかね、
そう
残ってたり
すると、
最後泣きながらやることになり、
そうって怒られてね、
お母さんが書いてたりします。
お母さん書いてくれたんだ。
お母さん、
あ、優しい、
なんかやってくれる。
うちはもうひたすら怒られて、最後に頑張って書いてるだから。
なるほど
ね。
自由研究、人研究何しました？
自由研究ね、まあ、さっきもその話をしてたんですけど、うん、いまいち覚えてないんですよね、あんまり。
そうですね、私も夏何やったか覚えてないんですよね。冬は、
冬あったんだ。
冬もなんかやりました、うん、冬はいろんな液体用意して、うん、なんかお水とかお砂糖入れたのとか、うん、リンゴジュースとか、
うん、はいはいはい、
まあ、それ用意して、醤油とかも用意したな、うん、どれぐらいの温度で固まるかっていうのを、
お、自由研究っぽい
研究でやって、まあ、ついでに冷凍みかんも作ってました。
完全に食べるようだよね。
食べるようです。冷凍みかん美味しかったです。
ああ、そうなんだ。関係ないじゃん。研究関係ないってことやつでしょ。
はい。
あ、そうなんですか。
おまけがないとやってない。
ご褒美がね。
ご褒美が
ない。なるほど。それは冷凍庫でやったの？
では外に出してたんです。
あ、そうなんだ。なるほどね。
寒さでどれぐらいでできるかっていうので、うんうんうん、なんとか固まったけど、醤油固まらなかったネギとかそんなのやってました。
すごい研究っぽい。
研究っぽかったです。
確かに。
はい。
俺あれなんですよね、あのアリの巣がどうやってできるのかみたいなのをやろうと思って、
うん、
で全然知識がなかったから、うん、あの適当にこうその辺にいるアリを捕まえてきて、
誘致してきた。
そう誘致してきて、
どう
ぞってやったのね、うん、でなんか後から知ったんだけど、どうやらアリってこうコロニーに1個 その巣に対して同じような、うん、まあ、同族の人たちが、同族のアリたちが集まってるんだって。なんであっちこっちから集めても、
う
ん、仲良くしてくれないらしく、結局なんかすげえ中途半端な感じで穴を掘り始めようとして、そこでおしまいになってしまったっていうね、結構残念な結果になったんですけど、意外とね、後から終わってから調べたんですよ、うん、なんでこんなになっちゃったんだろうなと思って。
君たちはなぜ働かないのかと。
そう
どうして巣が作れないのかと。
そうなんかそしたらいろいろとその女王アリがいないとそもそもダメだし、あと働きアリって実は2割しか働いてないっていう衝撃的な事実をして、8割のやつは働きありのくせに働いてないんだっていうね、うん、なんていうことなんだろうっていう理不尽さを子供ながらに感じました。
なるほど。じゃあとりあえずあれですね、ボスがいて、うん、同族の人たちがいないと
多分ダメなんだと思う。
寄せ集め集団は所詮寄せ集め集団だっていう。
そうなんですよね、きっと。
なんか漫画とかにありそうですけど。
そう、所詮寄せ集めかみたいなね。
寄せ集めだみたいな。あれはそうだと。
そんな感じね。それまさに体現した。
体現した。う
ん、経験した。そんな貴重な夏休みでしたね。
夏休みでしたか。学びました。
う
ん、
そうね。
あれについて、そして人生について、
ね。人生について。
人も寄せ集め集団はダメだと。そうあとボスがいないとダメだと。
そう。
2割しか働かないな。
そうだね、
まあ、確かに人も大勢いると働く人と働かない人って出てきますよね。
あの気分的に、うん、誰か例えばやってくれてる人がいるんだったらいいやって思っちゃう人多分中にいると思う。
集団主義的にそうですよね。
そうでその人がいなくなるとやんなくなっちゃうから、じゃあ俺がやるかなっていう、うん、その感覚で多分働きアリも2割がいなくなるとどうやら他の8割からまた2割が働き出すんだって。
あ、次の人たち。
そうだ、まあ、待機はしてるらしいんだけど、うん、でも働きアリっていう名称なのに、うん、働いてないっていう衝撃がすごくて、そんな夏休みでした。
なるほど、そうやって人を学んでた、ね、ちょっと深いです。
深いでしょ。
たまには深いですよですね。はい、まあ、夏休み、はい、まあ、茶色くのね目標を皆さん覚えてるか分かんないですけど、うん、花火を見に行くってことですが、
ね、
この夏じね、実験？
実験はしない。
実際にね、花火に行けるのか、行ったとしても計画を立てても雨が降るのか。
あ、
雨が降ったら茶色くのせいだぞ。たくさんの
人に費用がかかるよ。
そんなじゃあ行かない方がいいよ。
でも目標達成されない
どっちが取るかだよ ね、 そうですね。俺がでも結局行って雨降ったら俺も結局花火が見れないわけだから、うどうしたらいいの。それはどうしたらいいの。
やっぱお払いじゃん。お払い今年の夏はお払いだ。
そんな簡単に人のその重みを言わないでくれるかい。
私の夏はお払いだ。レッツお払いみたいなね。よくさ、雑誌のあれちゃん、レッツだ。
レッツお払いって嫌でしょ、だって
こう楽しくした方が行きやすいじゃないですか。重々しく、じゃあお払いしましょうか。
だってお払いっていうこと自体がそもそも重いじゃないですか。
だからそれを気持ち的に明るく、気軽なものにしたいから、レッツお払いすればいいじゃないですか。ね
って言われても困る。
頑張ってください。
頑張るけど
さ、はい、というわけで聞いてきお知らせは、なんかそういうわけなのか分かんないけど、はい、うん、はい、毎週じゃなかった各週金曜日に青空学園文学部配信中です、はい、火曜日には4コマ漫画も配信中、うん、そして秋田県由利本荘市のご当地キャラクター、うん、木桜すいちゃんが今日もすいすいすいすい秋田県をすいすいしておりますので、
秋田はこの時期は過ごしやすいのかね。暑い
んだろうね。どうなんですかね、東北だから場所によるけれども、うん、スイちゃんの住んでいる東よりは、夏は暑いです。
でも夜は涼しそうだよね。
あ、そうですね、うん、風とかが結構吹き抜けてい
たの で、 あ、 いいです、ね、
あと水とか滝とか、はい、あそこら辺めっちゃ涼しかったです ね、
ね、夏休みに利用してぜひそちらの方にも遊びに行ってみてください。
ぜひぜひ道の駅で、あ、多分木桜スイちゃん今年も多分かき氷とかを道の駅東よりで、
そういう情報でしょ。
そうですね、
やると思います。そうですね、あんた
あれですか、全くものなんで。
そんなにそういうこと言わないの。
はい、ぜひ、うん、はい、遊びに
行ってみてください、はい、
行ってみてください、お願いします。はい、というわけでお相手は相葉ゆき子と
篠崎大輝と
アビルちゃんと
ガエル君でした。
それではまた来週、バイバーイ。